11ページ、伊藤正美。子供の靴や衣服、古着のサブスクリプション事業について。伊藤議員、東京都足立区では子供の成長が早いため、すぐにサイズが合わなくなることから、子供の靴を定額、月額を支払って借りることができるサブスク事業を始めた。つくばみらい市も子供が多く住んでおり、子育て支援施策の一環から同様の事業を導入推進すべきと提案するが、市の考えを伺う。また、靴だけにとどまらず、衣服、古着のサブスク事業についても導入推進すべきと考えるが、市の考えを伺う。子ども局長、子育て支援と環境の持続可能性という観点から、循環型サブスクリプションモデルには大きな意義があると考えられ、子育て家庭における経済的負担や家事負担の軽減につながることが期待できる。一方、導入にあたっては、子育て中の保護者からは積極的な意見と消極的な意見の両方があることや、事業展開時における事業者との連携、設備の維持管理、運用ルールの設計等のほか、実際の需要や課題及びリスクの調査など、慎重な検討が必要となる。子ども靴や子ども服の定額制の利用サービスについては、足立区モデルの動向を注視し、事業のメリットと課題を考慮しながら、本市の需要に沿った子育て支援策の一つとして、適切かどうかを研究していく。掲載以外の質問事項、未来平駅前の整備について、友好都市の交流の現状と課題について、本間真由美、家庭で不要になった園芸土の循環利用について、本間議員、市は不要になった園芸土に関して、市民に対しどのような案内を行い、市や購入店等に対する相談についての実態把握を行っているか伺う。また、回収した園芸土を資源として捉え、市内の緑化事業、公共の花壇などに再利用することで、不要になった園芸土の循環利用が可能になるのではと考えるが、市の見解を伺う。市民経済部長、園芸土は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる廃棄物ではなく、市や上層環境センターでは受け入れができないため、市民から相談があった場合は、購入店や民間処理業者への相談を案内している。またそのような相談内容については、都度記録し、一定の実態把握に努めているところである。園芸土の循環利用を図ることは、循環型社会の形成の観点からも必要であるが、園芸土は含有成分や使用履歴が不明であり、安全性の確保が困難なため、市施設での再利用は難しい。また再利用には土質検査、保管、運搬体制、再生処理方法など課題が多く、相応の費用と体制の整備も必要となる。今後、先進地の事例を参考に調査研究を進めていく。掲載以外の質問事項、児童の発達支援について、